すべては合格のために。
建築関連資格の総合資格学院の提供でお送りします。
じゃあ次はさっきの、さっきっていうかも結構前ですけど、吉川さんが言ってたように映画館でやっぱ見たい映画って多分あると思うんですけど、以前このラジオでも取り上げて盛り上がったリアルスティール、パシフィックリムみたいな、ああいうのってもう内容とかも結構分かりきってるものなんだけども、やっぱり映画館でお金を払ってもいいなって思えるような作品が、やっぱりあるなっていうふうに思っていて、まあ先生もよくお金を払う価値があるかみたいな話をしてたと思うんですけど、なんかそういうのは、やっぱり内容よりも映画館で大迫力で見たいみたいな、そういうジャンルの映画っていうのが一応なんか出てきているのかなっていうふうに思いますし、これもまた以前収録した内容と関連付けて言うと、まあニーチェの馬、前に取り上げた時に、まあ先生が言ってたんですけど、見終わった後に照明がついて、なんか内容とは正反対になんか生を浴びる感覚を得たみたいなことを言ってたと思うんですけど、なんかそういうなんか独特の効果っていうか、映画館でしか体感できないようなものっていうのも確実に存在すると思うので、
独特の余韻ってありますよね、映画館って。あの特にいい映画に関しては
多分それが結構、うん、期待してたもんね、エンドまでずっと残ってんじゃないですか。日本人。
あ、
どうなんですかね。
いや、いい映画でいい余韻の時は、
座ってます、
ね。うん、で、それ結構やっぱこう、うん、音楽と関連してる部分もあるけど、うん、そういう時は、そうですね、エンドロールも座ってます。
エンドの時って、やっぱり普通だとエンドまで見終わってから立ち上がるっていうのは結構普通だなと昔から思ってたんだけど、
そ
う、どう？
エンド前で見て、だからそれは単純になんか最後にこうふっとシーンがある映画とかもあるじゃないですか。それを見逃したくないっていうだけなんですけど、
それ最近のトレンド、どっちかというとポリスストーリーぐらいとかじゃない、ジャッキー・チェンの。
そうですか、
ね。そういうなんか NG 集とかを入れ、はめ込んでた。
NG 集は確かに。
あれは最初じゃない
のは結構多かったですか、
ね。あれは多分先駆けなイメージがある、僕の中で。
でも最近だとなんか続編ものとかで、あえてなんかこう、意味深なものを出したりするっていう、確かにそういう傾向はあるかもしれない。
そういうのあるかないかはネットでチェックしてから行
って。豆です。
絶対言うか
書いて。豆です。
ないの分かったらもうすぐ立つかな。あんまりいい映画がなかった
ら。いい音楽でもなくていい映画でも
そうそうそう。いい音楽も最近全然なくなっちゃった。昔のいい映画ってやっぱりいい音楽と絶対リンクしてて、それが本当に圧倒的に少なくなったから、映像だけでこうなんとか押し切ろうとしてて、そういうのが本当に、だから最近のなんか映画の貧しさというか、なんか面白くないって思うようなところ。
そうだな、どうしよう。なんか最近のシネコンとかでなんか気になるとことかあったりしますか？なんか実はシネコンってなんか結構こちゃこちゃしてるイメージがあると思うんだけど、なんか一応計画学的にはもう非常に合理的に作られていて、だいたい12スクリーンぐらいだったら3人いれば回るんだよね、あの従業員が。それはなんか支配人とか あのプログラムの作り方にもよるんだけど、基本的にごちゃごちゃしてても下がなんかあのなんでポディアムとかでチケット切って行ってらっしゃいみたいな感じで引き工場みたいに送り出されてシアターに入っていってっていう、でその後スロープちょっと登って階段登ってみたいな感じでなんかこう結構移動を伴って席に座ると思うんだけど、あの上の映写室っていうかあっちの方は基本的には直線だけでできているって、本当合理的にただ映写機が並んで T 字だったりそういうすごいシンプルな動線でできてるんで、そう、10人10スクリーン、10人じゃない、10スクリーンあればもう2人だでもギリギリ回るか回らないかぐらいの。でもデジタルになってから完全全自動なので、ボタンを押してしまえばあとは終わるの待つっていうか、映写事故とか起きないように見ているだけなので、 なんか人員も削減できちゃうっていうか。ただその DLP って言うんだけど、その DLP ってそのデジタルの機器の名前で、一個の映画何数十ギガってあって、完全にデータ化しちゃってて、もうほとんど映写技師とかもいじれないような次元になってて、結局専門の人が来て機械のやってくれるんで、本当に事故がなかったりした時の対応のためだけに上が控えているっていうか、なんかそういう感じになってるんですよね、今の映画館って。なんか海外の映画館とかもほとんどわかんないんですけど、海外も多分そうですよね。
うん、あ、そのドライブシアターももうあれ10年ぶりぐらいに行ったんだけど、デジタルに変わってた。映像がすごい鮮明で綺麗になってた。やっぱりそういう時代になるんだよね、やっぱり。
でも音は車の
音はそうだから、自分の車のオーディオのレベル次第で、ね、それはやっぱり下がる。昔はその車の駐車するそのスペースが枠があって、止める、まあ、駐車場のその横にポールが立ってて、見たことあるのかな、そこにスピーカーがついてるの。でそのスピーカーを外して、自分の車の窓をこうクランクで下げて、そこにはめる、車のドアの窓のところ、そこに挟んで置くスピーカーを、そういうシステム。でそのスピーカーが結構壊れるんだよね。ですごい革命的だったのが、それが廃止されて FM っていう形。だから途中、映画途中で抜けていって、しばらくは映画の音をずっと聞ける。
入ってくるんです
よ。そうそう、入ってくる。
違うところに駐車するってこと
ですか。それでもあるんです
か。日本にはないからね、ドライブインシアターっていう。一応仙台にも昔あって、一応なんかちっちゃい頃に連れて行ってもらったらしいんだけど、俺も全然覚えてないんですよね、本当に。多分ちっちゃい頃に。
バックトゥザフューチャーって見てない？あそこ出てるだろ、ドライブインシアター。ドライブインシアターを突き抜けてたり、ずっと走る。
あれドライブインシアターだったら。
そうでしたっけ。
そうそうそう、
全然覚えてない。じゃあちょっと、もうちょっとなんですけど、最後に映画館が出てくる映画について少し述べたいと思います。アメリカは基本的に映画館ってなんていうんですかね、流行りの先端を行ってて、シネコンなんかもそうなんですけど、昔のアメリカの映画館ってシネマパレスって言われるくらいなんか豪華絢爛で、なんか本当に劇場っていうか大劇場っていうか、なんかオペラやってそうな感じのなんかそういう様式を持った劇場が多くて、以前この番組でも取り扱ったアーティストってアカデミー賞の映画があったと思うんですけど、なんかその頃ってちょうどサイレントの時代なので、音は字幕、じゃあ音じゃない、音声がない代わりに字幕で上映して、で効果音とか音楽を楽師っていうオーケストラみたいな人たちが流して、音響効果をやってたんだけど、だからスクリーンの前にその楽師がいるスペースがちょっと出てて、スクリーンと席の間に結構大きめのスペースがある。あと2階席があって、なんかこう本当に劇を見るような感じの劇場、なんかそういう感じの描写がアーティストの中にちょっと出てきて、結構忠実に再現してるなっていう感じたのが一つと、話は全く方向変わるんですけど、イタリアンホラーのサスペリアの撮ったダリオ・アルジェントっていう監督が、劇中劇っていうんですけど、まあ、映画館の中でホラー映画を見る映画を見るみたいな、入れ子状になってるような感じのを、なんか当時そのキュービックショックって言って、なんか箱の中で箱を見るみたいな、なんかそういう入れ子状ので、なんか結構まあこれもカルト映画に近いかな、ホラー映画っていうか。で結構古いあれなんだけど、結構それは映画館の中でゾンビが走り、ゾンビっていうかデモンズって言われるイタリアのゾンビみたいなのがこう走り回ってる感じで、それの映画を見てる人たちが同じような状況になるっていうのを 流しててそれをうちらが見るみたいな感じで、なんか 3層構造というか2層構造みたいな感じでよくわからないような現象で、当時の宣伝でキュービックショックだみたいな感じで言ってて、結構そういうのがあって、あとまあドラマで言うとマジェスティックなんかがフランク・ダラボン監督ですけど、がなんか映画館再建のためにやるような確かドラマだったと思うんですけど、覚えてます？マジェスティック。あとなんか登場するのでなんかありますかね。バックス・ザ・フューチャーはちょっと初めて聞いたっていうか、あれそうだったんだってだけ思
い、まあ、特別ないから、そう、やっぱりインファーナル・アフェアとか人を追いかけるところとかの、あと闇取引とかのシーンでよくやっぱ暗闇の空間で人がたくさんいる中でやるっていう、そういうなんか 物の交換だったり、なんかそういうところの場として使われてるイメージが、
逃げ込む場とかもそうですね、
でよく使う映画館って出てくるようなイメージだった。特定これっていうのが思い浮かばなくて、今最近ちょっと思いついたのはインファーナルアフェアで、あの香港の2003年だったかな、
あの10年前
デパーテッドっていうリメイクされ、ハリウッドリメイクされた、あそこでもやっぱりそのインファナルアフェアっていうのはその警官がそのマフィアの中に入って潜伏捜査みたいな感じして、で逆にマフィアも今度警察に送り込んで警察学校から育ってあげてっていうようなやり取りの中でその情報交換をしてたり敵を追ったりするのが必ず映画館だったりする、う
ん、アカデミー賞ですよね確か、スコセッシーで
デパートとそう、うん、
ディカプリオとマット・デーモン主演、うん、
あと古い映画だったらザ・ブロップっていう、
ブロップ
巨大ななんかただのブロップって日本語で何て言ったら分かんないけどなんかぐにゃぐにゃしたものがただただ人を襲うっていう巨大な
ものしてます、ね、
どんどんどんどん大きくなっていくようなものなの、スライムみたいな巨大なスライム、それのなんかパロディーバージョンというか、それのトマト、でかくなったトマトが襲うっていうか、そういうのあるんだけど、そのシーンの一つにこう大量の人がこうブロブが映画館に出てきて、みんな映画館からやっぱり逃げていく、でその収容人数に対して出口っていうか出入り口って比較的昔の映画館はちっちゃいから、もう人が飛び出るこう溢れるばかりにこう人が逃げ出してくる、そのパニック状態を、まあ、みんな笑顔で逃げてるんだけど、なぜかでもまあそういうシーンがあったりとか、それもまあ映画館独特のこう雰囲気だって、そこからこうグニューって出てくるスライムが、あと紅の豚とかもそうだよね、うん、昔の戦友となんか話して映画館で豚が撃ち落とされるアニメを見ながら、
あそうですね、
うん、あとグレムリンも5年4年、グレムリンの絵もうみんなで並んで映画見てましたよね、うん、でそんで白雪姫を見ててそうそうそう、一緒になってハイホーって歌ってるポップコーンとかいろんなものがこう空中に飛びながら盛り上がるっていう、そういうのが
いっぱいとないんですよね。
そう。
これっていう。
やっぱり限られるんですか
ね。うん、なんかもしれないですね。あんまり映えないですしね、やっぱり。暗いし。
映画館の前の待ち合わせみたいなのは結構見る気がするんですけど、特にアメリカでな気がするけど。
ロマンス系だったら、そう、映画でデートして、こう、肩に手をやるか手を振るか、そういうアップのショットがあったりとか、そういうのぐらい、うん、
あ、ニューシネマパラダイスは確かに。
しかも、最近見たんですけど。
まさにあれも映画の話ですからね。まあ、あと何かありますか？ ちょうど、日本の映画館って浅草が発祥で、浅草ロックで結構浅草に映画館が結構あったんだけど、一昨年ぐらいにそれも潰れてしまって、今多分現存する中で日本で一番古いのがこの長野県にあるアイオイザっていうのかな、が多分一番古い現存する中では。でまあ築120年ぐらいって一応これウィキ情報ですが、なんか書いてあるんだけど、なんかもうこういう映画館多分ほとんどなくなってきてるんで、なんかもう見に行けるうちに見に行った方がいいよっていうか、
まさにさっきノスタルジーの話が、うん、
やっぱシネコンじゃない経験を知ってするために古い映画館に行こうぜみたいな、なんかそういうのがちょっとゴールでいいなって。
映画ってやっぱ海外というか、あっちでできたもの、日本は、まあ、ある意味輸入というかしたものじゃないですか。やはり映画館自体の作りもあっちに合わせてるんですか、それとも純和風っていうか、その伝統建築の中に埋め込んだ映画館っていうのはあるんですかね。
伝統建築、
まあ、もう明治以降だから多分入ったのは大正ぐらいですか。最初
大正ぐらいですけど、
明治末期か、もうやっぱり西洋建築の中に、ね、
いや西洋でもないですね。なんか元々あった見せ物小屋とか、いわゆる歌舞伎とかやってたようなところが、
ああやっぱそこにスクリーンを置いて、
スクリーン貼って一応やってたっていうのも、日本ではそもそも最初にフィルムが作れなかったっていうか、制作ができなかったので、あのしかもサイレントで尺が短い映画しかできなくて、その間が持たなかったっていうのが一つあって、その輸入するのに結構お金もかかるし、かといって見せたところで10分とか20分ぐらいで終わっちゃうっていうのが多くて、その芝居とか歌舞伎とこう交互にやったりっていうのが最初で、なのでもともとその日本の劇場っていうんですかね、ああいうのは小屋みたいなものを少しずつ改良していって作られていったっていうのが一番多分正しい表現なのかなと思いますけどね、うん、日本では独特に弁士って言われてる、その、ね、映画の内容を詩的にこう喋り屋みたいな人がいて、映画の内容をその人が決めていたっていうぐらい、その人の立場ってすごい重要で、それはさっきのちょっとアーティストの時に出てきた学士と合わせて、音楽がその人たちで、その海外のドラマの内容についてはうちらも見てても分かんないから、その人がこの口頭でここはこうなんだみたいな感じで、あの能なんだろう、落語みたいな感じなのかな分かんないんだけど、そういう感じでその人が主体になって喋るから、映画を見に行くっていうよりはその弁士が誰か誰で何をやるかっていう方が重要だった時代があったみたいですね。その陶器で入ってくるまでは、その後はまあ劇場建築なので、早稲田大学ら辺の人たちが行動とか作ったりするときに音響設備の設計がうまくなって少しずつできていったっていうのが多分正しい流れですね。ただ日本でその豪華絢爛なシネマパレスみたいな一番最初に言ったようなやつはあんまりないんじゃないかなって思いますけどね。日劇なんかはそうなのかもしれない。旧日劇。そう。あとは何かありますか？
もう今や映画って家もそうだけど、まあ、これから映画館が残るかどうかっていう思うところも伺いたいなっていうのはある。この映画館の未来、あと同時に、まあ、ある意味どこでももう見れるっていうか、自分たちのこうスマートフォンでも映画を見ようと思えば見れる、まあ、時代になって、ね、じゃああえてこう空間とか場を選ぶとするならば、どこで映画を見たいかっていう、
最近だと屋外上映とかもなんか逆に町おこし的な手法で使ってたりするじゃないですか。あれとかもどうなのかなとか思うし、あと地元の例でいくと、一回潰れた映画館がを多分 市かな、市が買い取ってもう一回使ってるんですよ最近、ミニシアターとしてなんかこう やりだしたりもしてて、逆になんかリバイバル的なことが起きているのかなと思うんですけど、そこら辺も
なんか最近だと思う、あのネットライブっていうか中継でライブやったり、
あー AKB がなんか
とか
コンサートとかを映画館で見てまだ体験したことないから、あれ
僕初音ミク行きましたけど、
もうちょっと一回経験しとかないかなと思ってたんですよ、
ね、とか、あとシネマ歌舞伎とか、シネマ歌舞伎とか、あと、あとサッカー観戦とかもできるようになったり、なんか会議とかでどうやって使うのか分かんないけど、一応シアター貸しますみたいな、なんかそんな映画館もあって、そういうなんていう の、あのメディアテイクの多分 7階かなにあるところも多分そういう使われ方をしてて、厳密には映画館っては言っていいのかどうか分からない扱い方として残っているっていうのも一つあるのかなって。
この間うちの子供が嵐のコンサートを映画館で見るって言ってました。みんなペンライトとか持って応援してるって言ってて、まあ、そんな使い方があるんだと思って新しいなとはちょっと思
った、うん、逆にそうやってこうこうある意味公共の場だから同じものに向けた、だそういうイベント等に関してはすごいもってこいの場所だね。映画と絡めて最近面白いなと思ったのはアナと雪の女王でニュースでやってたけど、あの映画始まる前に歌の練習をする歌のプロフェッショナルが来てこう行為してみんな練習してから映画にもちゃんと歌の歌詞が字幕で出る。それで一緒にみんなで合唱する。それが、そうそうそうそう。
歌っていいんですか？
それは歌っていい。そ
う
そ
う。だから、歌うために。
アメリカではずっと前から、まあ、よくある話っていうか、まあ、練習なしでもみんな歌い出すような、そういう雰囲気がある、あの、まあ、映画の鑑賞文化なんで、それは自然と起こっている。日本でそれが起こったっていうことが、まあ、ちゃんとこう、形式になってる形、やっぱり、そこは日本なんで。にもかかわらず、まあ、でも、そういう場になってるっていうのが、すごい、あの、革命的だなと思って、うん。映画も、まあ、ある意味そういうのに、こう、ターゲットを向けたような映画作りもありなのかもしれない。うん。
まあ、映画館で何をするかですね、あとは。うん、まあ、吉川さんの、あの、台湾が、でしたっけ出てきた 4D もそうですし、まあ、3D もそもそもなんかアトラクション的な要素が強いんで、映画をどう見せるかっていうのもまあ入ってくるし、映画館で何をするかっていうのも、まあ、今後重要になってくるんじゃないんですかね。
うん、でもだからそういうカルト的な映画っていうか、そのエヴァンゲリオンもそうだし、その並んでまでっていう、スターウォーズもそうなんだけど、あのやっぱりそれぞれコスチュームとか着てライトセーバーを片手に映画見てたのね。やっぱり公開初日とか2日目ぐらいになってね。そうそうそう。もうそういうのは本当にだから一体になって、そう、もうヨーダーが出てきたらもう大、もうすごい喝采がなって、もうみんなもセリフを真似したりとか、そういうこう一体感がね、やっぱり面白い。映画ならではやっぱりこう一人で家で見てるとか友達で見てるとまた違う、うん、映画館ならではの体験、うん、
まあ、そうですね、まあ、映画って映画館とかって厳密には定義できないんですけど、まあ一つのスクリーンをみんなで見るっていうのはいわゆる定義っていうか映画館の条件なので、だからやっぱりスマホとかで映画を見るっていうのはなんかおかしいなと思うんですけどね。
少なからずみんなこう同じ映画の興味を持ってる人がそこの場にいるはずだから、
その場の空気みたいなのにやっぱ浸るのも重要だなっていうふうに思う、うん、まあ、てな感じでちょっと時間なんで、じゃあみんなで映画館行きましょう。じゃあ終わります。お疲れ様でした。